知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、食材を使い切る、美味しく食べ切る、食品ロス削減レシピを公開について廃棄物対策課の生駒さんにお話を伺います。生駒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず食品ロスとはどういうことでしょうか？
はい、食品ロスというのはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことになります。
今回はこの食品ロス削減レシピについてお聞きします。学生さんが考案されたレシピが市ウェブサイトに公開されています。どこの学生さんがどんなことを意識して考えたレシピでしょうか？
はい、このレシピは秀文大学健康栄養学部の学生さんが考案しました。使い切りやリメイク、ローリングストックを意識して考案されています。
いろいろなことを意識して考えられているんですね。では最初に使い切り編のレシピについて伺います。どんなことを工夫したメニューでしょうか？
はい、普段は捨ててしまいがちな野菜の皮などは調理次第で使い切ることができます。このメニューは食品の食べられる部分を有効活用し、美味しく食べきることができるよう工夫がされています。
捨ててしまいがちな部分にも栄養があるものもありますしね。
そうですね。
では具体的に掲載されているメニューを紹介してください。
はい、野菜の皮を使い切るための工夫がされているさつまいもの丸ごとプリン、じゃがいもチップス、大根と人参のぐるぐる巻き、そして万能つくねのスープ、レタスの芯を使い切るための工夫がされているレタスの芯巻きを掲載させていただいております。
いろいろとありますね。この中で生駒さんが作ったことのあるメニュー、もしくは作ってみたいメニューのレシピをどれか一つ教えてください。調理のポイントも紹介をしていただきたいです。
はい、子供がさつまいもが好きなので一緒にさつまいもの丸ごとプリンを作りました。家族で食品ロスについて考える機会になりました。
先ほど生駒さんが嬉しそうにその写真を見せてくださったんですけれどもさつまいも丸ごとですので、このさつまいもの皮がこのお皿になっていて、その中にプリンがいっぱい詰まっていましたね。とても美味しそうでした。きっとご家族の評判も良かったんじゃないですか？
そこそこに良かったです。
あ、そうですか。もう私本当に美味しそうでぜひ私もね作ってみたいなと思いました。
ありがとうございます。
では続いてリメイク編のレシピについても伺います。こちらはどんなことを工夫したメニューでしょうか？
このメニューは作りすぎてしまった料理や食べきれなかった料理をリメイクすることで美味しく食べきることができるよう工夫がされています。
たくさん作りすぎてしまってどうしようかな、これもう飽きてきちゃったしなと思うことありますからね。では掲載されているメニューを紹介してください。
かぼちゃの煮物をリメイクしたかぼちゃの煮物スープやかぼちゃパイ、肉じゃがをリメイクした肉じゃがカレーうどん、筑前煮をリメイクした筑前煮ちらし寿司や、お鍋のつゆを利用したお鍋のつゆで炊き込みご飯を掲載させていただいております。
この中で生駒さんが作ってみたいメニューのレシピ、どれか一つ教えていただけますか？
はい、我が家では筑前煮が余りがちで、どうしても何日か経つと無理やり食べることが多いので、筑前煮のリメイクレシピ、筑前煮ちらし寿司に挑戦してみたいと思います。
確かに煮物はね日持ちがしますから割とたくさん作ってしまうと思うんですけれども、最後の方がね、今無理やりとおっしゃいましたがどうしようかなと思うことがありますから、こうやって一味変えてみるとまた家族の皆さんも美味しく食べてくれそうですもんね。いいと思います。 では次にローリングストック編のレシピについてお聞きします。まずローリングストックとは何でしょうか。
はい、ローリングストックとは日常的に非常食を食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法のことを指します。
最近よく耳にするようになった言葉ではありますよね。こちらはどんなことを工夫したメニューでしょうか。
このメニューは非常食を上手に使い、美味しく食べきることができるように工夫がされています。
こちらも掲載されているメニューを紹介してください。
非常食として余りがちなサバ缶をリメイクしたサバ缶つくねのしそのせ、焼き鳥缶をリメイクした照り焼きチキンサンド、そして乾パンを利用した乾パングラタンや乾パントンカツを掲載させていただいております。
おしゃれなメニューから面白そうだなと思うメニューまでありますね。この中で生駒さんが作ってみたいメニューのレシピをどれか教えていただけますか。
はい、最近非常食のチェックをしていたら数年前の乾パンのストックが見つかりました。とんかつが好きなこともありますので、乾パンを新しく買い直した上で乾パントンカツに挑戦してみたいと思います。
どんな感じになるんでしょうね。楽しみですね。今日お話をいただいた内容はどこに掲載されていますか。
広報一宮2月号14ページ環境センターニュース、食材を使い切る、美味しく食べきる、食品ロス削減レシピを公開に掲載されています。
今日の内容が詳しく紹介されていますので、ぜひ皆さんこちらをご覧ください。では生駒さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
食品ロス削減レシピは一宮市ウェブサイトに公開されております。ページ ID1064701 で一宮市トップページから検索をお願いいたします。一人でも多くの方にメニューを作っていただき、食品ロス削減にご協力をいただきますようお願いいたします。また今年も食品ロス削減レシピの料理が市役所11階レストランサンライズにて2月25日から3月7日の期間で1日10食限定のセットメニューとして販売されることになりました。昨年大変ご好評をいただいておりまして、すぐに売り切れてしまいましたので、お早めにお越しください。
こちらも楽しみですね。今回は廃棄物対策課の生駒さんにお話を伺いました。生駒さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回生駒さんにお話しいただいた環境センターニュース、食材を使い切る、美味しく食べきる、食品ロス削減レシピを公開については、広報一宮2月号14ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号0586-45-5374 0586-45-5374 です。76.5iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはファミリーサポート事業講習会のお知らせです。子どもの発育・発達・心肺蘇生法を学びます。 日時は2月26日水曜日午後1時から4時30分。会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住の20歳以上で、援助会員、療法会員として入会を希望する方、お申し込みは電話で中央子育て支援センター内ファミリーサポートセンターまで。なお、託児があります。予約が必要です。お申し込み、お問い合わせは一宮ファミリーサポートセンター、電話番号0586-28-9772、 0586-28-9772 です。続いては、児童館乳幼児対象事業ハギュット旧幼児教室のお知らせです。ふれあい遊び、手遊び、絵本の読み聞かせ、親子の交流などを行います。日時は4月から2026年3月午前10時30分から11時30分ただし祝休日などを除きます。対象は2歳以上の未就園児と保護者、0歳1歳児も参加できる教室もあります。お申し込みは3月3日月曜日から5日水曜日の午前9時30分から午後5時30分に児童館までお願いします。申し込み多数の場合は抽選となります。各児童館の開催曜日や連絡先は私立児童館ウェブサイトからご確認ください。お問い合わせは社会福祉事業団、電話番号0586-515020、 0586-515020 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後にミュージアムラボのお知らせです。展示室で淡水魚を観察し、標本をもとに科学的手法で絵を描きます。日時は3月16日日曜日午前10時から午後4時。会場は岐阜県各務原市にあるアクアトト岐阜。対象は小学4年生以上の方。定員は抽選で20人です。参加料は1000円、別途入館料が必要です。お申し込みは2月21日金曜日の午後5時までに電子申請でお願いします。お問い合わせは博物館、電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。